被爆の記憶めぐり10ページ。長崎を最後の被爆地に。三菱造船船形試験場。市内最大規模の被爆建造物。1907年、三菱長崎造船所に日本初の商用水槽、栄光水槽が建設されました。船の模型を使って船体の抵抗などを測定する研究施設です。1942年に文京町に移設され、現在の全長300メートルの巨大な試験場が完成しましたが、1945年に原爆の被害を受け4人が犠牲に。その後、傾いた壁を引き起こして1953年に復旧しました。現在も完全には直立しておらず、建物と新設したドアの間には隙間があります。日本の造船の歴史を語る上でも欠かせない貴重な建物です。水槽は無傷だったため、現在も環境負荷の少ない船舶の研究に活用されています。普段は非公開の敷地内を8月2日土曜午前10時から午後3時に特別公開。申し込み不要、撮影不可です。対象、小学生以上。小学生は保護者同伴。場所、文京町 3-48。駐車場なし。地図があります。長崎大学附属中学校と長崎大学の間にあります。地図終わり。写真が3枚あります。1枚目、船形試験場の外観。2枚目、青い新しいドアとの隙間。3枚目、建物内の様子。アメリカ国立公文書館所蔵。写真終わり。被爆80周年で検索。二次元コードがあります。問い合わせ、被爆継承課、電話 844-3913。歴史と文化のこぼれ話、10ページ。学芸員のとっておき。今月のテーマ、弥生時代に栄えた貝の道。文化財課、学芸員竹村。沖縄や奄美などの温暖な南西諸島では、ゴホウラやイモガイという大型の貝が生息しています。これらの貝は、表面が白っぽい色合いで、磨くとツヤツヤとした光沢を帯びます。中国などで重宝されていた玉と近しい質感だったので、装飾品の材料として好まれていました。弥生時代の前半頃には、これらの貝を材料とした貝は、ブレスレットが北部九州を中心とした地域で流行しました。市内にも出土例があり、深堀遺跡では右手首に芋貝製の貝輪をつけて埋葬された女性が見つかっています。この女性は碧玉製管玉、緑色の宝石でできたビーズ玉を身につけていて、特別な人物だったと推測されます。弥生人たちは、海を介した交易によって、地元では取れない貝を入手して、九州で装飾品に加工していました。この交易ルートは、貝の道と呼ばれ、当初その中心的役割を担っていたのは、現在の長崎県周辺の海岸部に住んでいた人々だったと考えられています。平野部では、稲作中心の生活が営まれていた時代でしたが、海辺に暮らす人々は東シナ海を中心とした海域を往来し、活発な交易を行っていました。 深堀地域センターの近くにある深堀貝塚遺跡資料館は、今年4月に全面的な展示替えを行い、新たに芋替え製の貝輪を展示に加えました。入館無料で実物を見ることができます。この機会にぜひお越しください。写真が2枚あります。1枚目、深堀遺跡から出土した芋替え製貝輪。2枚目、展示ケースに様々なものが並べられています。写真終わり。